おはようございます。
おはようございます。
2月の、最初の礼拝、皆様と共に、捧げることができたことを感謝します。今までと今、ヨシュア記を今見ていますけれども、2週間前の、2章まで見ました。2章で、エリコを偵察した2人の人が、ヨシュアとイスラエルの民たちに来て、今、エリコの人たちは、イスラエルを、私たちを今恐れています。今が、このエリコを攻撃する絶好のチャンスです。と、喜びの知らせを持ってきました。その、知らせを聞いたとき皆さん、イスラエルの民たちは、どんな気持ちだったんでしょうか。士気も上がって、なかった信仰も生じたはずですよね。みんなが今が神様が下したチャンスだと思ったと思います。そしてヨシュアもこのチャンスを逃さず、なんか動き始めました。まあそれが今日三章からの話なんですね。一節のことを皆様と共にもう一度読んでみましょう。スクリーンあります。大きい声で読んでみましょう。せーの。ヨシュアは朝早く起き、すべてのイスラエルの子らと共にシチムを旅立ち、ヨルダン川のところまで来て、それを渡る前にそこに留まった。ヨシュアが今朝早く起きて、シチムからヨルダン川まで行ったというです。これが今、シチムがここですね。シティムがこうで、こっちがヨルダン川なんです。そこから出発して、ここに今、来たという話ですね。ここがエリコだから。ギルガルはまた後で見ますけれども、こっちまで来ました。そこまで。ヨシュアが朝早く起きたということは皆さん何を意味するでしょうか。ヨシュアが朝方の人間だということでしょうか。その話ではなく、この言葉はですね、直ちに、伝えなく、ためらわずに、動いたということなんです。神様から今言葉を言われたと思います。だからすぐ出発したということなんですね。朝早く起きてということは、そのことです。言い換えれば、神様が下したこのチャンスを逃してはいけないということで、早くみんなと共に出発したということです。皆さん、私たちは神様のサインがあるとき、すぐに働かなければならないんです。神様が下したこのチャンスを逃してはいけないということ。40年前にイスラエルはそのチャンスを逃したんです。モーセとイスラエルはカナンの西域ということを失敗したんですけれども、一番大きな理由は何でしょうか？そのチャンスを逃した。神様から言われたんですけれども、彼らは偵察という理由で足が引っ張られたんです。それチャンスを逃した。もちろん偵察することもいいんです。しかし、それを見てからもっと怖くなったということは問題です。慎重にすることもいいんですけれども、慎重にすることが逆に足を引っ張る場合もあるということです。だから今、ヨシュアはこのチャンスを逃してはいけないと思いました。なぜでしょうか？40年前、の事件が今、ヨシュアの頭には、心には今、今にも、未だにも生々しく今、覚えていると思います。なぜ、自分がその12人の一人だったから。だから、このチャンス、みんなが今、エリコの人たちが恐れていると。また、民たちも、イスラエルの民たちも、士気が上がって、早く行きましょうと、そういうような雰囲気になっている、このチャンスを逃していけないと思って、直ちに動いたということなんです。私もこのようなことを皆さん、気をつけなければならないんですね。 私が主に導かれる時、分別力必要なんです。よく分別して考えて祈って計画立てて行かなければならない。しかしその同時に何が必要でしょうか。行動力なんです。決断力なんです。早く決めて行かなければならないということなんです。何かをするときに慎重に検討するということはいいんですけれども、あまりに慎重に過ぎてしまうと物事は進まないということなんです。計画を立てることに1年かかると何ができるんでしょうか。何年前話したんですけれども、その本当の教会で起こったことです、ね、教会のこの壁地を、変えるということなんですけれども、みんななぜそれをみんな信徒たが全部それを、何でしょう、話し合ったか分からないんですけども、みんな集まってどんな色がいいんですか、そんな殻がいいんですか。1年かかるということでした。教会の壁地変わるということ、自分一人一人のその好みがあるからということです。しかしその計画立てることで1年費やすると何ができるということでしょう。慎重に考えることはいいんですけれども、必要な時は思い切って動くということが本当に必要だと思います。今ヨシュアも偵察する人たちを誓わしました。必要だからそうです。それでいいの知らせを聞いてから今は動くべき時であるということを考えて朝早く起きて出発したということなんです。もちろんよく慎重に動く人もいるし、なんか決断力があって行動力が強い人がいるんですけれども、申し訳ない話かもしれない、まあ、全部 100% は合ってる話ではないかもしれないけども、行動力がある、行動力が強い人はあまりにも分別力が落ちる場合もあります考えることより早く体が先に出る人もいるんですよ。このバランスが一応なんですけれども、私たちが失敗するということは、自分がすぐ早く神様より早く動いたから失敗することもあるし、慎重に慎重に考えて考えて祈ってからチャンスを逃して失敗する場合もあります。皆さんはどっちのタイプでしょうか今ヨシュアが卓越した素晴らしいリーダーシップを取れたということはこれですね。彼は動く時と待つ時が分かりました。しかし聖書を見ると、イスラエルの初代王だったサウル王はどうでしょうか。彼は動く時には待ち、待つべき時には動きました。本当に最悪の王だった。私たちは神様の前で何か決断するときと、また分別するとき、祈るとき、これをよく区別しなければならないと思います。ハレルヤ。信仰の父と呼ばれるこの、アブラハムもそうなんです。創世記22章で神様が言われました。あなたの息子を全種の捧げ物として捧げなさいと。それを聞いて彼はどうしましたか。また聖書を見ると彼も朝早く起きたと書いてあります。年取って100歳以上だから、100歳も110何歳でしょ。100歳を年を取って眠れないから朝早く起きたということでしょうか。そうではなく、彼も神様に神様の命令にためらわなかったということを意味するんです。息子を捧げなさいという言葉に、いや、これが本当の神様の言葉なのか、そうではなくサタンのささやきなのか、もっと祈ってからやります、いや、それでなく、まあ、妻と話相談してからやります、そしたら息子を生贄として捧げることはできなかったと思います。なぜなると人間の心はすぐ変わるからですね。 今感動がありました、いやこうしなきゃならない、それ明日になるとこれかすくなって、それ本当だったのか、いや自分が間違って、考えたのか間違って聞いたのか、そうなるんです。まあアブラハムもヨシュアも朝早く起きてということは、神様に言われたことですぐ従うということなんです。行動するということなんです。神様のサインがあるとき、私たちは後でしましょう、後でしましょう、そうしてはいけないということなんです。主からの感動があるときには皆さんすぐ動かなければならないと思います。ハレルヤ。今さん、サタンが一番よく使う言葉が何かご存知でしょう。明日しよう、後でしようと。何か決断すると明日しよう、明日からと、後からとするんです。それで私たち、もう私もそうなんですけど、皆さんもよく騙された時結構あるでしょうね。明日しようということが一番誘惑なんです。いつも言うんです、ダイエットは明日から今日いっぱい食べて明日からたちはそうなんですね。明日からこれが好きなんです。それ私、信徒たちと相談を終えると必ず言う言葉があります。その心が変わる前に今決断してください。その心が変わる前にすぐ動いてほしいと、そういうことなんです。さっき申し上げたように、一日が過ぎて二日が過ぎると心が変わります。少しの隙間が見えるとサタンはそれを集中的に攻撃するんです。それで主がござさすの心を、考えを全部奪ってしまうんです。それで一生懸命に話してまた相談したんですけれども、また逆戻りになって同じなんです。変わったことはないんです。これが私たちの弱さなんです。人間の全ての人たちの弱さだから、今ヨシュアもアブラハムもすぐ、まあその翌朝早く起きて何かをしたということを思います。私も、もう個人的な話でも決断力がすぐ弱いなんです。考えはするんですけども、早く、まあ、しなきゃならないと思うんですけれども、その決断を下ろすことが結構遅いなんです。それで妻が、今はいないんですけどもね、韓国にいるから妻が何か先に行動しちゃうと、あ、いしたたえ、もうやっちゃったから、あ、従っていくというアイデアはここであるんですけども、話すると私は1日1週間1ヶ月ずっと考えるんですけども、話したらそこで祈ってからやっちゃうんですね。それで、まあやったから私ついていくということも結構あります。何か買う時もそうなんです。それが私たち一人とは違うんですけれども、ね、特に神様から何か与えられた時には、感動があった時にはそれを早く実行するということは本当にいいことだと思います。ハレルヤ。それで決断して動くことも大事ですけれども、逆にここは今たまには神様の前で静かに待つことも必要なんです。今ヨシュアは民たちを率いて今ヨルダン川のところにまで来たと書いてあります。じゃあするともうすぐヨルダン川を渡ると思うんですけれども、彼はそうしなかったんですね。彼はそこで数日間泊まりました。まあ神様がイスラエルを待たせたと思うんですね。もうヨシュアが、まあ、自分勝手にそう知ったことないと思います。2節を見るとその待つ時間が出てますね。何日ですか？2節を見ると 3日後と書いてあります。3日間そこで止まったところです。今私聖書を見ている私たちは3日間、あ、3日は待たなきゃならないと分かっているんですけども、当時のイスラエルたちは分からないです。いつまで待たなきゃならないのということなんです。早く渡って、今民たちが士気が上がっている時、信仰がもう溢れている時、渡るべきなのに、なんでここで待っているんですかと、そういうように思った民たちもいたと思いますね。しかしヨシュアはそこで3日間止まったところです。私が大変に思うのことなんでしょうか。この待つことなんです。待つことはできないんです。目の前に見えるとそれをそうなんですね。早くそれをしなければならないと思うんですね。私が神様の仕事をするときも失敗する理由がここであります。神様ごとくこのチャンスを逃して失敗するときもありますけれども、待つことができなくて失敗するときもあります。なぜでしょうか。神様より自分が先に出てそれをリードするということなんです。だからこのようにですね、決断力も必要なんですけども、行動力も必要なんですけども、時には待つことも必要なんです。昔イスラエルの民たちも待つことができず失敗したことがたくさんありました。代表的な事件が何でしょうか。皆さん、創世記を見ると、出エジプト記を見ると、モーセがシナエ山に登っていきましたけれども、民たちはシナエ山の下でモーセを待ちましたけれども、40日に過ぎても来ないということになりました。それで彼らはどうなりましたか。怖くなりました。リーダーがいなくなって、リーダーシップが見えない。上がったんですけれども、10日でも1ヶ月経っても40日経っても降りてこないと。それで彼らは何をしたんでしょうか。金の格子を作りました。それで、これが私たちをエジプトから導いてくれた神様だと言いました。偶像崇拝の罪を犯してしまったと。出エジプト記32章1節を見ると、民はモーセが山から行こうに降りて来ようとしないことを見てと書いてあります。降りて来ようとしないのを見て我慢できなくということですよね。彼がまあ死んだかもしれないと思ったかもしれないけど、彼は待つことができず自分勝手に考えたんですね。それで、偶像崇拝の罪を犯してしまった。また、さっき申し上げた、そのサウル王も、神様の前で失敗した王なんです。彼が失敗した大きな理由は何でしょうか。ここにあります。待つことができなかった。サムエル記の10章8節を見ると、サムエルがサウルにこう言うんですよね。私より先にギルガルに下って行きなさい。私も全種の捧げ物と交わりの生贄を捧げるためにあなたのところへ下っていきます。私があなたのところに着くまでそこで7日間待たなければなりません。それからあなたがすべきことを教えます。これがサムエルの話です。今サムエルはサウルに待ちなさいということなんです。ところで、サウルはどうなんでしょうか。待ったんですか。まあ、聖書を見ると、1週間待ちました。しかし、彼は勝手に自分が全種の捧げの交わり権利を捧げたんです。祭司がすべきことです。サムエルが来てやるべきことを自分がやった。なぜですか。7日間待ったんですけども、サムエルが見えなかったんです。 それで焦ったんです。なぜ今目の前には数多くのペリシタ人たちがたくさんいるんです。それを見て民たちはサムエルが来ないから恐れてもう離れてしまった。去っていったと書いて。だから今戦争ができないと。負けるかもしれないとその心が焦って自分がこの全身の捧げ物や交わりの権利を捧げました。その時、サムエルがジャーンと現れました。何か後ろで見たようにですね、待ってて、これが終わるとジャーンと現れた。そのように、その、なんか展開なんですね。ちょっと、まあ、1時間もっと待ってたらよかったのに。それができない。今までずっと待ちましたけども、その10分、その1時間、それができなくて、私たちは自分が神様より先に何かをしようとするんです。それでたくさんの失敗を経験するんです。聖書には書いてないんですけど、考えてみると神様のテストだったんじゃないかと思いますね。サウルに対しての。結局この事件はサウルが神様に捨てられたのきっかけになるんです。もう少しもっと1時間2時間もっと待ったらどうなったのか、残念な話なんです。サウルにとってですね、今まで待ったこの時間が惜しいとなるんでしょう。今日の本文、箇所、見言葉では何日間ですか ?3 日と書いてあります。サウルには7日が与えられました。アラノデにイスラエルの民たちには40日ということが与えられました。3日、3、7、40、12という言葉が聖書に結構たくさん出てますけれども、これを神様の、数と言うんです。完全数と言うんです。しかし何よりもこれはですね、神様の時間を意味すると思います。3日か、7日か、40日。それは神様の時間だと思うんです。この神様の時間には3つの意味が含まれているんですけども、一つは主の主権ということです。神様の主権を認めるということです。今このイスラエルと今カナンとの戦争は神様の戦争なんですよ。イスラエルとの戦争ではありません。聖書を見ると私が戦うと書いてある。神様の戦争で、神様のための戦争で、神様がなさる戦いです。だから自分たちの実感ではなく、主がやってくださる実感ということを認めるわけです。神様の主権を認めること。もう一つは、神様から主へ の、 あの信頼、信仰ということを意味するんだと思います。待ちなさいと言ったら、待つべきなんです。それが、3日でも7日でも40日でも、待ちなさいと言われたら待つべきなんです。なぜ、主を信じるから。イスラエル民たちは神様を信頼できなかったから、偶像崇拝の罪を犯したんです。サウルも7日間待ちなさいと言ったんですけれども、それができなくて自分勝手に何かをやりました。主に対しての信頼、信仰が本当にあるのかということなんです。なぜならと神様は私たちを人を通して何かをなさる神様です。そのためにはその人の信仰を見なければならないから。だから主の時間、待つべきの時間は自分の信仰をチェックする、点検する時間として見なければならない。受け入れなければならないと。三つ目は完全な従順ということなんです。あなたは本当に完全に神様に対して従順できるのかということです。皆さん、私たちの目標は 成功することではありません。私の人生の、クリスチャンの人生は何か成功することではなく、何でしょうか、従順することなんです。ハレルヤ。神様に従順することを今、待つべきの時間を通してもう一度確認するということなんです。これが神様の時間だと思います。したがって、この3日間の時間は、皆さん、神様より先にした自分の心を今までのことを顧みて、また自分が主人になって、今までやったことに対しての悔い改めの時間、神様に対するこの信仰をもう一度チェックする、点検する時間として、イスラエルの民たちは過ごしたと思います。完全な従順の姿として主の前に立つということなんです。霊的に有益な時間として私たちはこの時間を過ごさなきゃならないんです。いつまで待つべきでしょうかと不平不満じゃなくて、この時間を通して自分に有益な時間として私たちは利用するべき、すべきだと思うんです。神様はご自分の仕事をするとき、必ずこの神様の時間を許してくださるんです。私たちに待つ時間、3日間、7日間、40日、何も起こらないように私たちは思うかもしれない、見えるかもしれないけど、そうではなく、その中に神様をもうご自分でもうすでに働いてくださるんです。ハレルヤ。すべて神様が働いてくださるんです。私たちの目には見えないんです。何も起こらないように見える。ただ待つだけ、ように思われるかもしれませんけれども、神様はご自分が全てのことを成し遂げられるために働いてくださるんです。ハレルヤ。神様はそういうような方なんです。だから皆さん、私たちは従順の人になること、それだけで十分だと信じます。私たちはこの世の中で結果を大事に思って生活しているんです。もちろん結果もいいんですけれども、特に神様を信じる私たちはその結果よりこの過程をもっと大事に思わなきゃならないと思います。誰とそこまで行くかということです。自分がやって何かいい結果を出す、何かを結ぶということより、少し遅くなるかもしれませんけれども、神様と共に歩むその過程が 何よりも必要だと信じます。神様が止まれと言われると止まって待つべきです。神様が行けと言われるともう従順して行くべきなんです。またストップと言われるとまたストップして、ゴーと言われるとまた行けばそれで十分です。イスラエル民たちが荒野で受けた訓練がそうなんでしょう。40年間その訓練を受けました。従順する訓練です。幕屋の上にある雲が上がると、ああ出発しなければならないと言って、彼らは全てのことをまとめて出発するんです。それまた雲が止まると、彼らもテントを張って、そこがどこかわからない。構わないんです、それは。そこでテントを張って、一日でも、一ヶ月でも、一年でも、そこでずっと生活しなければならなかった。それが、荒野の40年間の生活でした。これが神様と同行することなんです。それが従順することなんです。私たちは環境を見るんです。ああ、神様、ここで休むんです。ここで宿営するんですか？ここで休むんですか？もっといいところないんですか？これが私たち人間です。環境を見て何かを探すんです。 よく言われることで、宣教師は三つのことをいつでも準備しなきゃならないというんですね。一つ目は、いつでも説教できる準備。二つ目は、いつでも引っ越しする準備。三つ目は、いつでも死ぬ準備。それを準備しなさいと、宣教師の訓練を受けるときにはいつも言われるということです。しかしこれが宣教師だけに必要な言葉でしょうか。皆さん、私たち全てにも必要な言葉だと思います。今許された人生、人によって違うんですけれども、一応許されたその人生で、私たちは最善を尽くして生きて、神様がもういいんだ、もうこの世で苦労しても、その、まあ、いいから変えていきなさいと言われると、喜んでいけばいいでじゃないでしょうか。この世に何か未練を残す必要はありません。今日許された一日一日を最善を尽くしていかなければならないと、これが終末論的な信仰なんです。何かの兆しがあることでこの世が終わるんだ、この世が、まあ、終末が来るんだ、そうではありません。この世が終末するより私たちが先に死ぬから、それ心配しなくていいんです。何が終末、何がこの世が終わる、そういう関心いらない、必要なんです、やめ、不要なんです。それは今許された私たちの人生の中で、一日一日を従順して最善を尽くして生活していくことで、私はそれ十分だと思います。神様がそれを今私たちに願っておられると信じます。ハレルヤ。そういうような日々の生活になりますように祝福します。その話をまた後しますけれども、私たちが神様に従っていくということは、皆さん漠然なことではありません。神様に従うということには、神様の実感を待つこと、それが必要です。その待つということも、神様が私たちを導いてくださる一つの方法になるからです。なので皆さん、この私たちは神様の時間を待つべきですけれども、まあ、カラテアの6章9節、私たちよく知っている言葉でしょ。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ、時が来て刈り取ることになります。ということになります。何の話でしょうか。神様の時間がある。神様の時があるということなんです。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続けやれば、時が来るんだということなんです。私がいくらもがいても、焦って何かやろうとしても、その時、その時間にならないと、何も起こらないんです。自分の力で何かやろうとしても、変わらないんです。しかし、待つことによって、神様の時、神様の時間になると、それが、すべてが、成し遂げられることを私たち見ることができます。私たちが先に動いてしまうと、聖霊御霊より、神様より、自分がもう先に動いてしまうと、サウルの王のように失敗するんです。私たちが人生で成功するためには、神様の時、その神様の時間を認めて、それを待つべきだと信じます。ハレルヤ。それを通して、神様に従順する喜び、また神様と共に同行する喜びが経験できると信じます。自分がやって何かを取るじゃなくて、従順したことで神様と共に歩んでいくことによって与えられる喜びがもっと大きいと思います。 今日賛美したんでしょ、一足一足主と共に歩んでいくということです。そのことを経験できる皆さんになりますように祝福します。アメン。また三節四節を見るとまた神様が命令されたことがまたあります。聖書を見てみましょう。三節四節見るとまず三節ともに読んでみましょう。まあ、スクリーンはありません。聖書を見て大きい声でともに読んでみたいと思います。三節読んでみます。せーの。ために命じたあなた方の神主の契約の箱を見、さらにレビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいる場所を出発してその後を進みなさい。アメン。まあ、ヨシュアは祭司たちが契約の箱を担いでいるのを見たらその後を進みなさいと話しました。この契約の箱、こういうようになります。これが契約の箱なんですね。これは神様命令によってモーセが作ったものです。この契約の箱は神様の臨在を表すものです。この箱の中には十戒が書いてある、書かれているその石の板が入っているんですね。このこれが箱で、こう上のあの蓋のようになっていることは、まあ、なだめの蓋ということなんです。これはもともとは別々のものなんですね。これを蓋のようではありません。ここが、まあ、このケルビムというんです、ね、天使の形ですけども、まあ、お互いに顔を向き合って、まあ、そこに、まあ、こう空間に神様が臨在するというようにイメージを持っているんです。象徴するんです。神様がイスラエルと共にするということを象徴するということなんです。これがなだめの蓋と。まあ三節また四節の中にはまあもう三つの従わなければならない、まあ少しの命令がありますけれども、まず一つはこの契約の箱の後を従うこと。見たらそれに進みなさいと三節書いてありました。契約の箱は今幕屋の中で一番大事なものなんです。中心になることです。このさっき申し上げたように契約の箱の中には神様の御言葉、十戒が書いてある、その石の板が入ってある。これは結局神様の御言葉を意味するということになります。だから契約の箱に従うということは、一言で言えば神様の言葉に従うことを意味するんです。神様が言われたらそれ通りに動くということ。私がよく失敗する理由をさっき申し上げたんですけども、待ち事ができなくて、またもうチャンスを逃してということもありますが、自分の心に従っていくからよく失敗します。勝手に考えて行動する。見言葉ではなく物質を求めて生きるから失敗することあります。世の地位や名誉の後を進んでいくから失敗することもあります。ヨハネの手紙を見ると、肉の欲、目の欲、暮らしの向きの自慢を求めるから私たちは失敗する時も結構あります。なぜでしょう。それに従っていくと結局はこの用途を妥協しなければならないからです。すると結局神道のアイデンティティを失ってしまう。結局はどんどん神様から 離れて生きるから、世の観点で見ると成功したかもしれないけど、神様の御言葉に照らしてみるとその人生は失敗した人生になる時結構あります。契約の箱に従いなさいという言葉なんでしょうか。神様の御言葉に従って生きなさいということを言うことです。ハレルヤ。この中にはあの十戒というその大事な主の御言葉があるからということです。二つ目は、契約の箱の後を進んでいくんですけれども、四節を見ると2000クビトほどの距離を置け従いなさいと言いました。2000クビトの距離なんです。2000クビトだと皆さんどれぐらいになるでしょうか。1キュビットは何センチでしょうか。幕屋のことを勉強した方々、1キュビットは45センチ、あれはまあ50センチと言うんですけども、そうすると2000キュビットは900メートルとか 1キロなんです。それぐらいの距離を置いてついていきなさいということです。これを2000キュビット、これを神様の距離と話しましょう。さっき神様の時間と言ったから、2000キュビットは神様の距離と話してみましょう。なぜ2000キュビットを離れてついて来いと言われたでしょうか。まあいろんな理由を考えてみると、一つは200万人以上の今民たちが共に一緒に動くんですよね。だから近くいる人もいるし、遠く後ろにいる人もいるんです。後ろにいる人はあまり見えないかもしれないですね、契約の箱が。それで少し離れてみると、それも祭司たちがかあの肩の上に担ぐ、よく見える。なぜ見えるんでしょうか。この契約の箱の箱は証し材で作りました。それでその外中に全部純金でかぶせたんです。それで昼間に歩んでいくと太陽に反射することによってピカピカになると、あそこに主の契約の箱があるんだと後ろにいる人もよく見えたと思います。その理由も一つあるんじゃないかと思います。また霊的な意味で考えてみると、近寄りすぎてひょっとしたら触ることによって死ぬかもしれないから。神様は聖なる方なんです。人たちは神様を見ることができない、見ると死ぬんです。今このケルビンはこういうように自分の、まあ、目を、ね、隠すようにこうなっているんです。イザヤ書の最後を見るとケルビムが目も足も全部隠しているということが書いてあります。天使さえも神様をもう、ま、見ることができないということで、だから私たちの罪人である人たちがその神様のことを近づいて見ることができない。ちょっと離れることによって触ることも防ぐということです。実際聖書を見るとウジャという人がその契約の箱を触って殺されたことを私たちは覚えているんです。そのこともあるのではないかと思います。しかし今日の聖書を見ると理由が出ているんです。他の理由が出ています。4節、皆さんとも共に読んでみましょう。4節です。せーの。あなた方が行くべき道を知らな、あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ただしあなた方と箱の間に2000クビットほどの距離を置け箱に近づいてはならない。今ここに何の理由があるんですか。この道を 通ったことがないからだと。その話は、契約の箱がこの道を導いていくから、ついてきなさいということなんです。2000キュビットの距離。まあ、近すぎても遠すぎてもないこの距離で、私たちを導いてくださる神様、私たちを助けてくださる神様がいらっしゃるということなんです。よく考えてみると、皆さん、私たちは神様に何か祈るとき、1年後のこと、10年後のことを教えてくださいというように願う場合が結構あるんです。私人生10年後どうなるんでしょうか ?1 年後どうなるんでしょうか、そういうように私たちは祈るときもあります。まるで占い師に何か教えてくださいというように、そういう私たちも神様に祈ることもあるかもしれない。自分の人生がどうなるかと。しかし神様はそういうふうに私たちの人生を導いてくださる方ではありません。今神様はただ900メートル、1キロ先で私たちを導いてくださるんです。つまり900メートルだけの距離を置いていくということで、1キロ、2キロ、3キロ、先のことを私たち知らないと。今日一日も神様に従う気がないのに、どうして私たちが1年後10年後の未来を教えていただくことができるんでしょうか。さっき賛美したように、一足一足、今日一日、今現在、神様と共に歩むことによって神様は私たちの人生を導いてくださるんです。ハレルヤ。今日一日なんです。今従順する人が、今日従順する人が明日も従順することができると信じます。今従順する人が後にも従順することができると信じます。まあ、900メートル、2000キュビットの距離はそういうことだと思うんです。目に見えない、もう2キロ、3キロ先のことではなく、自分の目で見える神様、今の瞬間、今の瞬間を従順しなさい。今日一日を従順しなさい。というように、まあ、従ってきなさい。というように神様は話しているのではないかと思います。それで従っていくと、神様が私たちの人生のために用意してくださった、この最後まで神様と共に歩んできた、到着した人生の最後まで来たと、そういうように私は帰り見て告白することができるんじゃないかと思います。三つ目に神様は言われます。性別しなさいということです。自ら性別すると。どうすることが性別することでしょうか、皆さん。何をすれば性別することでしょうか。現代訳の日本語聖書を見たら、身を清めというように訳しています。身を洗うということですよね。つまり水で衣服を、また体をきれいに洗うということになっているんです。なぜならと今、聖書を見たら、明日になると今どうなんですか。神様が驚くべき奇跡を行うこの現場に、人たちが参加するんです。だから民たちは自分たちのことを性別すべきだったということです。でもこの性別するということを言語の、ヘブル語を見るとコデシュというその言葉は、この衣服を洗ったり、まあ、体を洗ったり、それでまあ死体を避けたりとか、女性を、まあ、遠ざける、そのような、まあ、目に見える外的なことを言うことより、内的。目に見えないんですけども、霊的なその性別を強調する場合が結構多いんです。目に見える体をきれいにすることも必要なんですけども、目に見えない自分の心、また霊的なその罪のことを、 主の前で告白し悔い改めなければならないということを今話していると思います。民たちは今400年間エジプトで偶像崇拝がもう頻繁にあったこのエジプトで430年間生活しました。だから彼らは自分も知らずうちに考え方が心にこの偶像崇拝の罪が住み込んでいるんです。40年間の荒野生活で彼らは不平不満したんです。それが住み込んでいると。だからその全ての罪までも残らず全部洗って全部告白して新しい約束の地に入るために性別しなければならないということを今神様は話したと思います。以前の習慣、今までの生活がその習慣とか生き方とかそれで新しい地、約束の地に入ることではなく性別してきれいにして悔い改めて全てを捨ててそこに入る準備をしなさいという今神様は話してくださると思います。ハレルヤ。はい、皆さん、皆さんも人生の中で神様の奇跡を見ることを願っていると思いますが、そうするためには性別しなきゃならないということなんです。ただパリサイ人たちのようにイエス様に印を見せてくださいと要求することではなく、イエス様を受け入れないのにもただ目に見えるその印だけを求めるパリサイ人、律法学者たちのような心ではなく、実際に全ての生活や霊的なものまできれいにして主と共に歩んでいくこと、光と闇は共存することはできないんです。偽りと真実は共存することはできないんです。だから私たちも新しい地、約束の地に入るためにきれいにしなければならないということを今神様は話していると思います。話をまとめましょう。今イスラエルの民たちヨシアはヨルダン川を渡らなければならない、そういうようなある面では大事なそのことを今控えているんです。しかし彼らは船を作ったり他の人間的なその方法を準備したりしなかったんです。何をしたんでしょうか。聞いたらとんでもない話なんですね。契約の箱を担いでヨルダン川を渡りなさい、これは何だろうというふうに私は思うかもしれませんけども、その言葉にヨシュアもイスラエル民たちも祭司たちも従順して入っていきました。民たちもそれを進んでいきました。とんでもないことに命令に聞こえるかもしれませんけども、その命令に従順したイスラエル民たちは結局ヨルダン川が分かれるその奇跡を経験したんです。ハレルヤ。短い箇所なんです。1節から6節ということは。しかしそこには神様の命令が、いろんな命令が入っているし、私がどうすれば主に従っていくべきなのか、どのような信仰生活をすべきなのかことをたくさん入ってあります。7節からもう17節までのことは、まあ実際に彼らが同様に行動したのかを書いてありますけれども、準備することはもっと大事なんです。6節までのことを通してどのようにこの世の中で信徒たちが歩んでいくべきなのかということなんです。見えない、通ったことがない道をあなた方が今から行くからということです。私の人生これからも私は経験したことはありません。経験したことは誰一人もいません。明日が全て経験、まあ行かなかった 通ったこともない道になります。その道を誰と行くか、どうして行くかということを今神様らしているんです。待つべき時間、性別しなきゃならない、神様の時間、神様の距離、また従順していくということを通して、その知らない道、通ったことない道を神様たちを安全に導いてくださることができると信じます。その人生を、その祝福されたその人生を歩んでいく皆さん一人でなりますように祝福します。私は世の風潮やまた価値観に従うのでなく、聖なる神様の御言葉に従っていかなければならないと信じます。従順することによって神様の奇跡を経験することができると信じます。アメン。十五節を見ると、今ヨルダン川はもう借り入れの時期なので、まあ、溢れているということが書いてあります。今冬のように雨があんまり降らない、その時期ではなく、一番水が多い時、神様をその時渡りなさいと言われました。私の考えでは、いやーその時なくてもっと待ってて、何ヶ月後で雨が降らない時に渡りましょうというかもしれないけど、神様は今だというんです。大事。そうすることによって神様がなさったことが分かるからですね。乾いてるその川を歩んでいくんじゃなくて、それは自分の力、人間の力でできるからってこと。だから神様の時間、神様の時ということを私たちが不平不満というのではなく、待つことによって、従順することによって、性別することによって、主の導き、主が主の祝福を経験すること、奇跡を経験することができる人生になると信じます。アメン。今日一週間もまた私たち経験してなかったその時間を過ごすんです。今日一週間も導いてください。神様を、まあ、賛美し期待しましょう。ハレルヤ。それ主が導いてくださる、まあ、後で神様がこのように導いてくださったというように証しする皆さん一人になりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。